イザヤ書から2回目のメッセージですね。クリスマスでよく参照させる箇所、参照される箇所を選んでみました。闇の中を歩いている民は大きな光を見た。イザヤ9章2節からの言葉からテーマを選びました。
Today's theme verse is written in Isaiah 9:2.The people walking in darkness have seen a great light.
これらの予言が語られた背景をよく考えながら、これらのキリストの誕生の予言の持つ意味をご一緒に考えていけたらと願っています。
I desire that we will learn the meaning of the words of prophecy regarding Christ's birth as we consider the background thereof.
前回のメッセージで語りましたが、イザヤがメシを受けた時にはイスラエルの国は北と南に2つに分かれて、北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ捕囚とされていく時期であったということです。
As I explained in the previous message, when Isaiah was called by God to deliver his words to Israelites,The country of Israel was divided into two parts, north and south, and northern Israel was destroyed and taken captive by Assyria.
そのような時期、紀元前734年頃だと思われますが、北イスラエルは神から離れ、アラムの国と同盟を結び、南ユダを攻撃してまいりました。
In such period of time, which was around B.C. 734, northern Israel went astray from the Lord, formed an alliance with King of Aram, and attacked southern Judah.
南ユダの王も民も不安を覚えて、ダビデの子孫に与えられている神の約束を忘れ、信仰が試されて、
The king of southern Judah also was in distress, forgot the promise of God given to the descendants of David, and their faith was under a trial.
そのような中で語られた約束が今日学ぶ箇所です。
We're going to learn the words of prophecy given by God to Israelites under such circumstances.
皆さん、時代は繰り返すんですね。
We all know that history repeats itself.
失敗から学ぶことが必要であると思います。
And I believe that we need to learn from its past mistakes.
私たちの人生でも困難の中に立たされるとき、問題だけを見るのではなく、神の約束に目を注いで歩んでいきたいと思います。
As we think of our own lives, when we face challenges and difficulties,We should not pay our attention only on the problems, but should fix our eyes on the wonderful promises that God made with us.
それでは、イザヤ書のですね、まず7章の1節を開いてみてください。7章の1節です。
Now let's read Isaiah, chapter 9, verse 1.
7章の1ですね。Chapter 7.
Chapter 7, verse 1.
7章の1節、このように書かれているんですね。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが戦いに勝てなかったとあります。
When Isaiah 7:1, when Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, king Rezin of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower
it. 2節も読んでみます。イザヤの7章の2節です。イザヤの7章に
読む。
ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も他 神の心も林の木々が風で揺らぐように動揺したと書いてあります。
Now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were shaken as the trees of the forest are shaken by the wind.
さあ、ユダの方、アハズの時にアラブの王と北イスラエルの王が南ユダのエルサレムを攻めたが戦いに勝てなかったんですね。戦いに勝てなかったとありますね。
So, chapter 7 verse 1 says that when Ahaz was king of Judah, king of Aram and king of northern Israel fought against Israel of southern Judah, but they could not win the battle.
そして2節ではアラムの王が、このアラムが北イスラエルにとどまったことを聞き、南ユダの王も民も動揺している様子が書かれていますね。
In verse 2, it is written that hearts of King Ahaz and his people were shaken when they heard that Aram had stayed in northern Israel.
そのような時に神はイザヤを使わして、南ユダは北イスラエルによって征服されるようなことは決して起きないというメッセージをアハズ王に伝えようとするんです。
In such circumstance, the Lord sent Isaiah to deliver his message to King Ahaz that southern Judah will never be taken over by northern Israel.
さあ、それがこう7章なんですね。7章の中ですね。7章なんです。さあ、皆さん覚えておられますか？ダビデと結ばれた神の契約があるんですね。ダビデ王と結ばれた神の契約。
Do you remember the covenant that God made with David?
それはですね、第二サムエルの7章の12から16節の中に書いてあるんですね。第二サムエルの7章の12から16節に書いてあるんですね。
So, it's written in 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 16.
そしてその16節にはこのように書かれていました。16節には、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王国は常しえまでも固く立つと神が約束されたんですね。
Especially in verse 16 it is written that your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever.
皆さん、神様はこう約束しているんですよ。南ユダに対してですね、こうに約束しているんです。
So, this is the promise that God made to southern Judah.
さあ、本当に不安になってしまった民がいますね、王がいます。もう本当に自分たちの国は大丈夫なんだろうかという不安になってしまった王がいますね。
So, we can see that King Ahaz was really distressed.Worrying about his country.
さあ、この7章をずっと読んでいきますと、7章11節には、7章 11節には、あなたの神主から印を求めなさいと神がイザヤを通してアハズ王に語りかけます。
In Isaiah 7:11 God told King Ahaz through Isaiah, Ask the Lord your God for a sign
しかし求めようとしないダビデの子孫アハズ王に、これは14節ですが、とても有名な箇所があるんですね。14節、救い主が生まれる約束を神は与えるんですね。
To King Ahaz, the descendant of David, who did not ask for a sign, the Lord gave him a promise that the Savior will be born in his blood, which is written in verse 14.
それゆえ主自らあなた方に一つの印を与える。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。有名な予言の言葉ですね。
So Isaiah 7 verse 14 says, Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a sonAnd we'll call him Emmanuel.
皆さんもご存知のように、この予言はイエスが ダビデの子孫として生まれるときに実現するんです。
As you know, this prophecy will be fulfilled when Jesus was, when Jesus was born as a descendant of God, of David.
例えですね、アハズ王はこの地上で国を失ったとしても、ダビデの子孫として生まれるイエスによって永遠に続く王国、天の御国がもたらされていくことになるんですね。
Even if King Ahaz loses his country on this earth, Jesus, who is born as a descendant of David, would bring about eternal kingdom, which is the kingdom of heaven.
アハズ王は結果的には神とダビデ王との契約の一端を担う約束をいただくことになります。
Eventually, King Ahaz receives the promise of God, which plays a part of the covenant made between the Lord and King David.
さあ、9章に戻りますが、9章ですね、9章です。
Let's go back to Isaiah chapter 9.
9章のイザヤの9章の1節を読んでみますよ。このように書かれています。9章の1。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタイの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川の彼方、異邦人の外来屋は光栄を受けたとあります。
So Isaiah chapter 9 verse 1 says, Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. Land of Naphtali. But in the future, he will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan.
このゼブルンとかそれからナフタリという、こういう地名が出てくるんですが、実はこれらの町はですね、アッシリアによって最初に滅ぼされた町なんです。
Some names of places such as Zebulun and Naphtali were destroyed by Assyria.
本当にこう苦しみ、もう最初に味わう町なんですね、苦しみ。
So they were the first places who had to go through the pain.
ですからこのもう一度読んでみますが、苦しみのあったところに闇がなくなると語りかけるんですね。苦しみのあったところに闇がなくなる。
And verse 1 says, There will be no more gloom for those who were in distress.
そしてアッシリアによって滅ぼされた地名がいくつか挙げられているんです。アッシリアによって滅ぼされてしまった地名ですね。
And the names go on, the names are mentioned, the places that are destroyed by Assyria.
そしてここに加えてですね、異邦人のガリラヤと書いてありますね。異邦人のガリラヤは栄光を受けた、光栄を受けたとあるんですが、異邦人のガリラヤとはアッシリアによって征服された後に他国人が移住させられてきて、このガリラヤが異邦人の地になってしまう姿を予言しています。
The Galilee of Gentiles is the expression of the prophecy that Galilee becomes the land of Gentiles after being invaded by Assyria.
しかしそのような地もキリストが生まれることによって栄光、光栄を受ける地になっていくと予言されるのです。
However, even such a place turns into the land that receives glory when Christ is born there.
ちょっとこう皆さん振り返りますが、ガリラヤって素晴らしいところですよね。今もうイスラエルに観光に行く人はみんなガリラヤに行きますよね。
So you know that the Galilee is now a very famous place and many people go there for sightseeing.
そしてイエス様もそこを愛して、ね、本当にイエス様もそこに留まった場所ですよね。皆さん わかりますよね。
And it is also the place where Jesus loved and stayed.
でもそれはもともともう異邦人のガリラヤと呼ばれてしまった場所だったんですね。でもそのような場所はイエス様の到来によって変えられていくという予言です。
But the Galilee was called as the Galilee of Gentiles and really disgraced, but it turned into the place of glory when Jesus was born.
2節ですね。9章の2節、イザヤの9章の2、このように書かれていますね。闇の中を歩いていた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったとあります。
Let's read Isaiah 9:2 again. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of shadow of death, a light has dawned.
皆さん、少しこうもう一度考えますけど、アッシリアによって滅ぼされるんで、北イスラエルね。このガリラヤもそうですよ。本当にもう滅ぼされるんですね。
So, places like Galilee were destroyed by Assyria.
でもこのような地、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。このイエスの誕生の予言ですね。
But then it was prophesied that those walking in darkness have seen a great light and
世の中の権威、世の中の権威は一時的でしかありません。
The authority of this world is only for temporary.
私たちの住んでいるこの地球上の国々もそうだと思います。
And it is the same in the countries we live now on this earth.
しかし神の御国は永遠なんです。神の御国は永遠なんです。
However, the kingdom of God stands forever.
キリストを信じる者たちを通して、キリストを信じる者たちを通して、今でも神は働いておられるんです。
The same God still continues to work in this world today through those who believe in Christ.
ダビデの子孫として生まれる方、イエスとはどのような方でしょうか。
What kind of a man is Jesus who was born as the descendant of David?
6節と7節をゆっくりと読んでみてくださいね。で読みますよ。9章の6節7節ゆっくり読んでみて。
Please read Isaiah chapter 9 verses 6 and 7 slowly. Let's read it together.
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
Isaiah chapter 9 verses 6 and 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever.
さあ、皆さんもう一度振り返ってみますね。この北イスラエルはアッシリアによってもう徹底的に滅ぼされます。徹底的に滅ぼされます。
So let's remember again that northern Israel was destroyed by Assyria.
でもそのような場所にも神は希望を与えてくれるんですね。
But even to that kind of place, God gave them a hope.
9章の3節ですね。9章の3節にこうありましたね。 あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられたと9章の3節にありますね。国民、その国民を神はもう一度増やしてくれます。
So in verse 3 it's written that you have enlarged the nation and increased their joy。
まあ4節の中には、この4節の中にはミディアンの日になされたように粉物に砕かれたとあるんですね。ミディアンの地、ミディアンの日という表現があります。
In verse 4, there is an expression that for as in the day of Midian's defeat.
これはね、旧約聖書の詩式の7章の中に出てくるんですね。詩式の7章の中で、そして本当に少ない信仰者を用いて、神は大きなことをするという、このことですね。少ない信仰者を用いて、神は大きなことを成してくる。
So in the day, this expression, in the day of Midian's defeat, the story is written in chapter 7 of Judge, and it is a story that God used a few small number of people to do great things, to bring great victory.
さあ皆さん、キリストの主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治めると表現されていましたね。
In Isaiah 9:7, it was written that of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom.
さあ、皆さん、北イスラエル。北イスラエルですね。今滅ぼされそうとされている、今滅ぼされようとしているんですよ、北イスラエルですね。
And the northern Israel is about to be destroyed.
でも彼らはですね、今このアラブと一緒になって南ユダを滅ぼそうとしていますね。
And they were about to attack southern Judah but, with the Arameans。
さあ、9章の9節でこのように書かれています。9の9ですね。この民、エフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り、高ぶり思い上がっている、高ぶり思い上がっている。
Isaiah chapter 9 verse 9 says, All the people will know it, Ephraim andinhabitants of Samaria who say with pride and arrogance of heart。
エフライムというのは北イスラエルの中で最もこの、力がある民族の一つですね。エフライム、そしてサマリアって北イスラエルの町ですよね、首都ですよね。みんな傲慢になっています。
So Ephraim was the one of the strongest tribesAnd the Samaria was in the big city in northern Israel. It says that they were filled with pride and arrogance of heart.
彼らはどうなるんですか ?12 節、こうあります。12節。
So what happens to them? It's written in verse 12.
東からはアラムが、西からはペリシテ人が、イスラエルを頬張って食らう。それでも右からは去らず、なおも見ては伸ばされている。12節ですね、12節。
It's written in verse 12 that Arameans from the east and Philistines from the west have devoured Israel with open mouth。
これは本当に不思議ですね。神様はもう将来を知っていてこう予言していますね。今傲慢になって南ユダを攻撃するんだって言っている北イスラエルは、仲間であったアラムからも裏切られ、そしてペリシテ人、西からペリシテ人が襲ってき、またこのアシリアが攻めてきて、彼らは徹底的に滅ぼされていくんですね。
So the northern Israel filled with pride and arrogance, they ended up being invaded by Arameans and Philistines, who were their allies. and destroyed by Assyria.
さあ、十三節にこうあります。九章の十節。しかし、この民は自分を売った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。
It's written in verse 13 that the reason of these tragedies happened to them was because they did not sought the Lord Almighty.
皆さん、北イスラエルだって本来は神様を信じていた民ですよね。もともとイスラエルの民なんですから、北イスラエルは神から離れて自分勝手な国を作ったんですけど、結果的にこの民は自分を売った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。神から神に目を離してしまった。だから滅ぼされる時が来るとイザヤは予言するんです。
So these people in northern Israel, they originally believed in Almighty God, but somehow they went astray from God and they did not sought the Lord Almighty and they ended up being invaded and destroyed.
皆さん、イザヤはすごい視点を持ってるんですね。今もうこの社会で一番強いアッシリアでさえも、神はアッシリアをさえも滅ぼされると予言するんです、このイザヤ書は。
And Isaiah prophesied that even the day that even Assyria would be struck and destroyed by God。
それはですね、十章の中に書いてあるんです。十章の24と25節にそのことが書いてあるんです。あの世界で一番強い、この当時一番強いこのアッシリアでさえも神は滅ぼされるよとイザヤは予言するんです。十章の24と25を読んでみます。
So Assyria was the strongest army at that time, but even AssyriaIsaiah prophesied that even Assyria will be destroyed, struck and destroyed, and it's written in Isaiah chapter 10, verses 24 and 25. 24,
ちょっと読んでみますね。24、25。
Let's read those verses.
それゆえ万軍の神、主はこうせられる。シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が鞭であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたがに振り上げても、もうしばらくすれば憤りは終わり、私の怒りが彼らを滅ぼしてしまうからとあります。
Therefore, this is what the Lord Almighty says. All my people who live in Zion, do not be afraid of the Assyrians, who beat you with the rod and lift up a club against you, as Egypt did.
さあ、皆さん、高ぶり、思い上がる、そのような国民を神はご覧になっていますね。
The Lord sees the people who are prideful and arrogant.
そして、いつか滅びの日を迎えるようになると神は予言しています。
And it's prophesied that those will someday be struck and destroyed.
さあ、この振り返ってみますとね、南ユダは神様はですね、このダビデの王国を永遠に建てるよと約束しているんですね。
So remember that God promised southern Judah that he will give, he will build the kingdom of David.
でもそれは人間的な、この社会ではなく、救い主イエスが生まれて、ダビデの子孫としてイエスが生まれて、そして神の御国が始まっていくという約束ですよね。
But the promise was not about the physical building on this earth, but he meant that God will bring salvation to humankind.
今はですね、日本はコロナ禍の中で不安や心配の中に多くの方が来ています。
Today in Japan, many people live in fear and worries in the midst of coronavirus pandemic.
しかし困難や試練はどんな時代にもあるんですね。
However, we know that any period of times in history are filled with different types of difficulties and trials.
歴史は繰り返すんです。
The history repeats itself.
問題だけを見てはいけないんです。
Therefore, we ought to stop focusing only on our problems.
信仰の目を持って生きる必要があるんです。
Instead, let us see through things with eyes of faith.
私たち信仰者は神を信頼して歩むことを忘れてはいけないと思います。
Let us not forget that we believers of Christ must walk always trusting God.
私たちを愛して救いの道を提供してくださるイエスがおられるんです。このことを決して忘れてはいけないですね。
Remember that Jesus loves us and He provides the way of salvation in any circumstances that we face.
この方こそ光となられた方です。そして天の御国に私たちを迎えることができる方ですね。
Because he is the one who became a great light and welcomes us into the kingdom of heaven.
ではお祈りをします。
Let's pray.
私たちはイエスが生まれ、また私たちの救い主としてイエスが生まれるこの予言をイザヤ書の中から私たちはいただいています。
So, we received the prophecy of Isaiah that the Savior would be born among us.
本当に暗闇のような状況の中でこの予言が語られました。
It was the promise that you would bring light in darkness.
私たちは同じような困難の中にいます。
And we are now in the darkness of pandemic.
でもあなたの約束は変わらないです。
But your promise will never change.
私たちを天に引き上げてくださり、私たちの罪を許してくださり、私たちを神の民としてくださるイエスの働きが起こったこと、本当にありがとうございます。
We give thanks to you that you gave us Jesus to lift us up to heaven and to forgive our sins.
イエスの名によって感謝を。
In Jesus' name we pray with thanksgiving.
Amen.
Those who have prepared, let's give offering to God.